北名古屋市議会だよりボリューム102北知る。今月の表紙は名古屋芸術大学芸術学部2025年度卒業制作の深草ほのかさんの日々の揺らめきという題の写真です。朝日が昇り日が沈み、空に月や星が現れる。花が咲き花がしぼみ、朝が訪れ夜が到来する。時の流れとはそんな一連の自然の移り変わりを指します。言葉に頼らずとも、その時間にしか見ることのできない空の色や花の美しさに感動し、広大な空の果てしなさや儚さを感じる瞬間を大切にしたいと考え、このテーマを作品に込めました。作品を通じて見る人が時の流れによって変わる自然や風景に思いを馳せ、移り変わる世界の素晴らしさを思い出してくだされば嬉しいです。写真は天井から吊るされた薄い布8枚に、朝顔やピンク黄色の色を基調とした綺麗な花が描かれています。特集20歳のこんな北名古屋がいいを聞かせてください。令和8年第2回定例会ピックアップ案件、西の方乾運動広場の廃止、補正予算、避難所資機材整備事業等、市議会から意見書を国に提出しました。コンテンツ特集20歳のこんな北名古屋がいいを聞かせてください。2ページ、令和8年第2回定例会の結果4ページ、代表質問個人質問15人25項目6ページ、議会活動報告17ページから19ページ、令和8年第3回定例会の予定20ページ。特集北名古屋市市政施行20周年記念特別事業、20歳のこんな北名古屋がいいを聞かせてください。駅前にもっと居場所が欲しい。気軽に集まれるスペースがあると嬉しい。友達と集まれる場所が増えたらいいな。カフェや勉強スペースがあると嬉しい。静かに作業できる場所がもっと欲しいな。イベント情報をもっと知りたい。SNS やアプリで手軽にチェックしたい。あなたのアイデアが北名古屋の未来のヒントに。20歳のあなたの声が街の未来を作るヒントに。リラックスして話せる空間で開催します。20歳と議員で考える北名古屋の未来。20歳の皆さんと市議会議員で未来の夢を語ろう。ぜひお気軽にご参加ください。開催概要、日時2026年10月3日土曜13時30分から16時30分予定、受付13時から。場所、北名古屋市市民活動センターニューベース北名古屋芸術大学アートスクエア内。対象20歳の方、20歳前後の方の参加も OK。 北名古屋市内に在住在学在勤の方、定員40名先着順。内容、グループに分かれて楽しくトーク。テーマ、北名古屋市の将来イメージ。ニューベースとは地域の人や思いがつながる、みんなのやってみたいが形になる場所です。ニューベース公式紹介サイト https://mubase.jp/ QR コードが添付されています。こんな雰囲気でやります。少人数のグループで気軽に話せる。あなたのアイデアが未来のヒントに。議員もフラットに参加します。安心してご参加ください。聞くだけの参加も OK、 友達との一緒の参加も OK。 申し込みは先着順。 QR コードが添付されています。絶賛受付中。定員になり次第締め切らせていただきます。申し込み方法、専用フォームまたは電話でお申し込み。電話0568-23-6115。参加記念品あり。 主催北名古屋市議会、お問い合わせ北名古屋市議会事務局、電話 0568-23-6115。 第2回令和8年定例会の結果、会期24日間、6月1日から6月24日、条例の改正6件、補正予算3件、人事案件3件、財産の取得1件、意見書、議員提案1件、請願1件、議決結果、議案第31号から35、37、42から44号、全員賛成、原案可決。議案36号、38号、賛成多数、原案可決。議案第39号から41号、全員賛成、原案同意。請願第1号、不採択。議案番号、議案の順に読みます。31号、令和8年度北名古屋市一般会計補正予算第1号について、32号、北名古屋市市税条例の一部改正について、33号、北名古屋市都市計画税条例の一部改正について、34号、北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について、35号、令和8年度北名古屋市介護保険特別会計補正予算第1号について、36号、北名古屋市下水道条例の一部改正について、37号、北名古屋市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、38号、北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例の一部改正について、39号、北名古屋市公平委員会委員の選任について、40号、北名古屋市公平委員会委員の選任について、41号、北名古屋市公平委員会委員の選任について、42号、令和8年度北名古屋市一般会計補正予算第2号について、43号、財産の取得について、44号、交通事故等による被害を受けた胎児にかかる法整備についての意見書の提出について、請願第1号、所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める請願。31号、38号、44号に関しては、後に詳しく説明します。すべての議案内容は、市議会ホームページの議案、請願とその審議結果をご覧ください。ピックアップ、議案第38号、北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例の一部改正について、可決。西の方、乾運動広場の廃止。内容、現在市内に8カ所設置されている運動広場のうち、西の方、乾運動広場を廃止する。令和8年11月1日施行。こんな質問が出ました。旧施設の利用状況は、A、児童生徒の放課後利用は減少。平日の午前中にグランドゴルフ団体が利用。周辺が住宅地でボールの使用許可がされておらず、その光景も見られない。旧代替施設の考えは、A、幼児や児童に対しては、西春小学校のグランド、高齢者には、当該施設から北500メートルのところの都市公園を案内。旧廃止に伴う地域住民への周知は、A、令和7年度に関係自治会に回覧、現地には廃止の立て看板を設置したが、意見は出ていない。ピックアップ、議案第31号、令和8年度北名古屋市一般会計補正予算第1号について、補正予算避難所、資機材整備事業や道路等、包括管理事業等、可決。補正の内容、避難所、資機材整備事業、1609万円、うち1046万円国庫支出金、避難所、用の資機材を 整備することにより、避難所の生活環境の改善を図る、道路等包括管理事業、1507万円、道路施設等の老朽化の進行及び、技術職員の確保が困難な状況を踏まえ、道路等維持管理業務の包括的な民間委託の導入可能性を調査する、路面空洞調査事業、926万円。地下埋設物、暗渠管の損傷や老朽化等に起因する路面化の空洞の有無及び規模を把握し、路面陥没による事故の未然防止並びに、道路の安全かつ円滑な通行の確保及び計画的な維持管理の推進を図る。こんな質問が出ました。避難所資機材整備事業。9、購入備品の配置数は、A、ラップ式簡易トイレ及び簡易トイレ用テント、それぞれ16台、テント式パーテーション100個、アルミ製折りたたみリアカー6台、災害時設置型組み立て式給水タンク6台の予定。9、簡易トイレ整備により、内閣府策定の避難所におけるトイレの確保管理ガイドラインに照らした場合、災害時に十分な対応ができるのか。 A、 内閣府のガイドラインでは避難所50人あたりトイレ1基と出ている。今年度の整備で災害初期の対応の数字、スファイア基準の男女比の1対3の数においては5000人程度の避難者の対応が可能。災害が長期になった場合、プッシュ型支援で受け入れや物資災害協定した企業に提供を求め、トイレの確保に努める。9、災害時設置型組み立て式給水タンクを6台購入ということで、各中学校への配備ということでいいか。A、6中学校を予定している。9、防災訓練を中学校で開催または小学校が給水タンクを借りて組み立てる訓練があればいいと考えるがどうか。 A、 市民にとってどのように組み立てるかを知るのは有効と考えるため、納品が間に合えば訓練で用いたい。道路等包括管理事業。 9、 どのような課題を認識しなぜ必要と判断したか。 A、道路の維持管理需要が増加しているが、職員の自然減に加えて土木技術職員の確保が困難な状況が進んでいる。状況が進行すると従来の方法の管理体制を維持できないため。路面空洞調査事業。9、令和7年に大規模下水道管路特別重点調査を行っているが、今回との違いは。 A、 大規模下水道管路が施設された管路に限定して内部から損傷度合いを確認し調査していた。今回は道路上から特殊車両を用いたレーザー探査により路面下の空洞の有無を確認し、陥没リスクのある箇所を調査するもの。ピックアップ、議案第44号。交通事故等により被害を受けた胎児に係る法整備についての意見書の提出について、議員提案、市議会から意見書を国に提出しました。可決。交通事故等による被害を受けた胎児に係る法整備についての意見書。昨年5月愛知県一宮市において交通事故により妊婦の尊い命が失われ、緊急帝王切開で出生した女児に重篤な障害が残る痛ましい事故が発生しており、遺族にとっては最愛の家族を失った悲しみと、女児の将来への不安を抱える二重の悲劇となった。刑法上、胎児は人ではなく母体の一部とされているため、胎児を被害者と認め、加害者に相応の刑事処分を認める判例はごくわずかであり、加害者に対して自動車運転処罰法の適用は困難な現状であることから、 被害者家族は生まれた女児も被害者として扱ってほしいと切実に訴えている。この遺族の思いに賛同するオンライン署名は13万筆を超えており、現行制度のあり方に対して多くの国民が改善を求めていることが伺われる。出生前の段階で胎児の生育状況が医学的に把握できるようになった現代において、被害の発生時点によって法的評価や取り扱いに大きな差が生じる状況は、命の尊厳や公平性、被害者救済の観点から課題が残る。よって国におかれては、交通事故等による被害を受けた胎児にかかる法整備を図るため、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。期1、交通事故等による母体への加害行為によって、胎児が出生後に死傷した場合における自動車運転処罰法等の処罰規定について、刑法上の見直しも含めた議論を行うこと。2、死傷した胎児についても、刑事訴訟法の犯罪被害者参加制度における被害者としての地位が認められるよう運用改善を図ること。3、交通事故等により出生前に障害を負った子どもとその家族が生涯にわたり十分な医療や福祉を受けられるよう自賠責保険制度の拡充など公的な被害者支援体制の充実を図ること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。一般質問、代表質問、7ページから9ページ掲載。質問議員3人、質問3項目。個人質問、10ページから15ページ掲載。質問議員12人、質問22項目。一般質問の内容は動画で視聴できます。二次元コードまたは市議会ホームページから議会録画中継を選択してご覧ください。各議員の記事に掲載されている二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの質問に関する録画配信ページにつながります。QR コードが添付されています。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問であなたの生活に関わる内容はありますか？代表質問とは、所属する会派を代表して、市政全般にわたって、執行機関、市長などに質問することです。代表質問は、市政方針または所信表明の行われる定例会で行われます。市政方針とは、その年度の市政運営に向けて、市長の基本姿勢や主要施策などを明らかにしたものです。所信表明とは、市長が任期の4年間を見通した政策の方向性について、選挙後に開催される市議会定例会の定例会議で表明するものです。QR コードが添付されています。本会議委員会を傍聴してみませんか？本会議委員会開催日に市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。傍聴の受付時間は本会議委員会ともに会議開始30分前からとなります。委員会は先着10名で途中での入退室はできませんのでご了承ください。全員協議会室と本会議場の写真が添付されています。代表質問。市長所信表明及び市政方針について、質問者清水浩二市政クラブ、答弁者市長、QR コードが添付されています。皆さんの質問にはすべて QR コードが添付されています。基本方針1、共に育てるについて、問い、小学校体育館への空調設備設置の財源をどのように捻出されるのか、そのロードマップは、答え、交付金や地方債の活用を検討する。維持管理費は、長期保証契約によるコスト抑制を考えている。 社会情勢の影響等を注視し、計画的に設置していく。問い、少子化を見据えた学校区再配置はどう進めるか。答え、課題の共有と再配置の必要性の理解を深め、市民参加による対話、検討を進め、方針を決定し、具体性を示す。対話を重ね、合意形成を図っていく。問い、子どもたちにはデジタル社会に対応できる能力が求められるが、市長のご意見は。答え、ICT を活用した取り組みは有効であると認識している。環境を整えていくことが必要だと考える。基本方針に、共に守るについて、問い、これまでの備蓄体制の何を課題と捉え、どのような物資の拡充を図るのか。答え、計画的に備蓄をしているが、必要数が十分に確保されていない。衛生用品の充足を早期に図っていく。問い、防災の観点から計画的な農地保全、水田保全を進めるべきと考えるが、市長のお考えは。答え、北名古屋市都市農業振興基本計画に基づき、水田の保全を進める。農地を適切に管理し、農業者が安心して営農を継続できる環境づくりを進めていく。問い、一部事務組合の施設の老朽化対策や更新費用が大きな財政負担となるが、今後、厚生市長と同足並みを揃え、施設の更新計画を作成していくのか。答え、西春日井教育事務組合の施設は、西一町の行政協議会等で、西春日井教育事務組合とともに、協議を進める北名古屋衛生組合の施設は、合理的な判断ができるよう、豊山町と協議をしていく。基本方針3、共に生きるについて、問い、所信表明で認知症理解の促進に向けた、条例制定の検討も視野にと言及されているが、条例により何を目指し、どのような理念や施策の義務化、あるいは支援体制を想定されているのか。答え、仮称、北名古屋市認知症施策推進計画の策定を進めており、すべての人が互いに尊重し合い、共生できる社会の実現を推進するものである。条例制定を検討する際は、実効性のある内容となるよう努める。問い、自治会に所属することの分かりやすいメリットを感じる仕組みが必要だと考えるが、実利的な支援の検討は、自治会 DX 化指導支援の考えは、答え、実利的な支援は地域コミュニティの維持の一助になりうると考え、公平性に配慮しつつ支援を検討する。DX 化については過去の実証事業で課題が浮き彫りとなった自治会の要望に応じて支援していきたい。基本方針4、共に作るについて、問い、市民の主体性を引き出すためのより一層の支援体制の構築について、市長のお考えは、答え、指定管理者と協議を重ね、次の段階として財政的な支援機能を追加するなど強化を図りたい。問い、中日ドラゴンズ2軍本拠地誘致に伴う地権者へのアンケートの手応えと市長のお考えは、答え、約7割の方から回答をいただき、回答のうち約8割の方から前向きなご回答を頂戴した。誘致が実現すれば本市の魅力向上を期待できる最適なあり方を検討していきたい。基本方針5、共に遂げるについて、問い、本市単独での改革から近隣自治体との広域連携の観点を取り入れた、行財政改革に軸足を移していくことが必要と考えるが、市長のお考えは、答え、本市や近隣市長が持つ資源などについて互いに 活用する方法を研究しつつ、引き続き広域連携に努めていきたい。代表質問、令和8年度所信表明及び施政方針について、質問者、広田浩二、競争北名古屋、答弁者、市長、行財政改革について、問い、事業の必要性を判断するにあたり、どのような考え方や優先順位で整理し、政策判断を行うのか。答え、政策判断を行うにあたり、相乗的、複合的な効果を最大限に発揮することが重要だと考える、それぞれの立場の市民や関係者の方々と、これまで以上に対話を重ね、まちづくりを進める必要があると考える。問い、これまでの行財政改革の成果をどの分野へ重点的に還元し、市民生活へつなげていくか、このことについての基本的な考えは、答え、一つの分野に重点的に還元するのではなく、複合的、横断的な視点を持って検討していく必要があると考える。特に子育て、教育分野など、将来にわたり、夢を持てるような事業や市民の安全、安心につながる事業に還元したいと考えている。住み続けたい町、選ばれる町について、問い、子育て世帯の定住、高齢者の居住継続、地域、コミュニティの維持など、どの分野を重視し、町づくりを進めていくのか、またその成果はどのような指標により確認していくのか。答え、地域の皆様と共に町づくりを進めるという点を本市の強みとできるよう、これまで以上に皆様の声を聞きながら施策を推進していく。また成果についても市民の皆様との対話の中で判断していこうと考えている。学校再配置及び学校区について、問い、様々な教育条件や通学条件のうち、どの要素を主な判断基準として検討していくのか。答え、学校が地域の拠点として果たしている役割を総合的に勘案しながら検討を進めていく。問い、検討の初期段階から市民、保護者等と課題を共有しながら進めていく考えはあるか。答え、市民の皆様と共通理解を含めることが重要なので、検討段階から丁寧な情報共有に努めていく。認知症施設及び重層的支援体制整備事業について、問い、条例制定を検討する場合、相談支援、家族支援、社会参加など、どのような具体的施策へつなげていくのか。答え、認知症施策としては、認知症の方の視点に立った施策の見直しを進めていく。認知症になっても暮らしやすい共生社会の実現に向けた施策を推進していく。問い、重層的支援体制整備事業についてどのように強化していくのか。答え、既存の相談支援等の仕組みを活かしながら複雑化、複合化する支援ニーズに対応するため、包括的に相談を受け止められる体制を構築していく。公共施設適正配置及び統合庁舎について、問い、施設の統廃合や複合化を進める際、代替機能、高齢者の利用可能性、地域、コミュニティの維持などを何をもって市民サービスは維持されていると判断するのか。答え、公共施設の統廃合や複合化を進める際には、利用者を中心とした地域の皆様の意見をお聞きしながら市民サービスの維持、向上を図っていく。問い、統合庁舎について単なる行政機能の集約ではなく、市民交流や賑わい創出を含めた複合機能が必要だと考えるが、どのように整理していくか。答え、公共施設適正配置と同様に、市民の皆様や外部有識者などの意見を聞きながら、必要な機能を検討していく。都市基盤と賑わい創出について、 問い、西春駅周辺について、本市の玄関口としてどのような将来像を描いていくか。答え、駅利用の利便性の向上にとどまらず、地域交流の場の形成や、都市機能集約によるにぎわい創出など、市全体の魅力を向上させるエリアを目指していきたい。代表質問、市長所信及び施政方針について、質問者、間宮文江、公明党、答弁者、市長、所信表明について、問い、市長が掲げる共にとは、本市においてどのような意味を持つのか、答え、市民と行政が課題や将来像を共有し、それぞれの立場で本市の未来を形作るということである。問い、市民と行政の関係をどのように築いていくのか。答え、市民説明会や対話集会を丁寧に重ね、市民との信頼関係を築いていく。行財政改革について、問い、4年間の行財政改革をどのように総括しているか。答え、丁寧な対話を重ね、一定のご理解をいただき、進められたと感じている。問い、2期目にどのような形で結びつけていくのか。答え、これまで築いてきた財政基盤を生かし、利便性の高い行政サービスの実現など、市民生活の質の向上につながる施策に取り組む。住み続けたい街と選ばれる街について、問い、その両立と将来像をどのように考えているか。答え、この二つは相互に関連がある。将来この町に住んでいてよかった。この町で子供を育てたいと市民が実感できる町の実現に向け取り組む。庁舎のあり方について、問い、庁舎整備を2期目にどの段階まで進めていくのか。答え、統合庁舎整備の基本的な計画策定を目指す。問い、市民理解を得るための考えは、答え、丁寧な情報発信と対話の場を設ける。公共施設適正配置について、問い、市民理解と地域コミュニティの維持をどのように両立していくのか。答え、地域コミュニティが公共施設に必要とする機能について、聞き取りを行い、代替施設の提案など、関係機関との調整を図る。問い、適正配置の成果をどのように市民サービスへ還元していくのか。答え、将来世代に過度な負担を残さない持続可能な市民サービスの実現を図り、真に必要な施策に財源を集中する。将来世代への責任について、問い、今後事業の必要性や優先順位をどのように判断していくのか。答え、分野や立場を個別に判断するのではなく、いかに相乗的、複合的な効果を最大化していくかが重要。問い、市民の声、また声なき声をどのように受け止め、市政へ反映していくのか。答え、これまで以上に対話を重ね、政策判断をしていく。施政方針について、問い、行財政改革の成果を市民にどのような形で実感していただくのか。答え、改革の成果は、単に財政的な成果だけでなく、改革による意識の変革も一つの効果と考える。対話を重ねることで、市民の声が形になるという成功体験を通し、市民が主体となったまちづくりを実感していただく。子育て支援について、問い、子育て世代に選ばれるまちとするために、どのような将来像を描いているか。答え、充実した子育て関連施設を維持しつつ、複合化などの検討を行い、他世代間の交流を促し、地域コミュニティの強化につなげる。公園整備について、問い、今回整備する六端公園のコンセプトは、答え、地域の方々とのワークショップでの意見を踏まえ、 多世代交流と多様な交流ができる公園を計画している。重層的支援体制整備について問い、市民が相談しやすさを実感できる体制をどのように構築するのか。答え、町内や他の機関と連携を図り、要支援者が孤立しない体制を目指す。公共施設の整備について問い、大規模改修を契機として健康ドームをどのような施設へ発展させるのか。答え、高齢者のみならず子育て世帯の支援施設や福祉系施設として魅力あふれる複合施設を目指す。総合政策部、何でも鑑定団出品を歴史遺産として保存、神田香織市政クラブ。市政20周年特別事業が今年度展開されるが、その事業一覧を拝見するとシビックプライドを感じるものばかりである。そのうち12月には海運何でも鑑定団公開収録が実施される。出品される品のうち本誌に関わる品々が数々出てくると思われる。こうした歴史遺産は一方では地域の歴史を伝承するための記憶から記録する品とも言えるものと思われる。そのために活用とともにこの地に生きるものとして常に記録保存をしていきたいと思う。これを機会に本誌に関わりがある品々を記録することが大切と考えるが、保存を検討する考えは、政策調整課長、市政20周年記念特別事業で開催する出張何でも鑑定団は、市民交流の場であり、市民の皆様が歴史や文化に関心を高めていただく貴重な機会である。本市の歴史や文化を後世に伝える資料については、市民の郷土への誇りや愛着を育む観点からも大変重要なものであると認識している。一方で、歴史資料の収集や保存については、その資料が有する歴史的価値や希少性、保存状態などを専門的な視点から評価するとともに、保管場所の確保や維持管理に要する費用なども考慮する必要がある。このため、仮に出張何でも鑑定団への出品物の中に、本市の歴史に深く関わる資料が確認された場合には、その価値や保存の必要性を十分見極めながら、慎重に判断していきたいと考えている。その他の質問、地域の未来予測に基づく広域連携推進について、総合政策部、地域コミュニティの再構築と行政が起こすべき変革、桂川正則市政クラブ。自治会の加入率低下や担い手不足という問題の本質は、住民の地域意識の低下といった個人や地域の精神論ではない。共働き世帯の増加、高齢者の就労化、単身世帯の急増など動かせない社会背景であり、住民の可処分時間が物理的に減少している。自治会の衰退に対し、本市が起こすべき最大の変化は、遅延組織を便利使いする姿勢からの脱却と行政自身の役割の再定義と考える。1、自治会の加入率低下により情報格差が発生している。電子回覧板モデル事業の登録率、利便性向上、役員の事務負担軽減における成果と課題は、2、モデル事業の成果を本市独自の地域情報プラットフォーム、すなわち地域 DX 制と行政主導で戦略的に消化させるロードマップはあるか。3、自治会に対して依頼している行政協力業務の具体的な見直しの実績と今後の考えは。4、小学校区単位等で多様な主体が参画できる地域運営組織等の構築に向け、検討制度設計を開始する考えは。市長、1、事務の効率化や 情報伝達の迅速化等の一定の効果は見られたが、従来の事務との併用による負担の増大や事所事業後のシステム利用料の負担から、いずれの自治会も現在は使用していない。2、市の公式 LINE や広報など、複層的な情報発信手段の特性を活かしながら、自治会未加入世帯を含む全市民への情報到達を目指し、段階的に取り組む。3、団体等の委員推薦の任意化や回覧板等への掲示依頼の削減など事務の効率化を進めてきた。今後も自治会の負担軽減について全庁的に取り組む。4、学校という場所が多様な主体による地域の運営組織の活動拠点となり得ると考える。また指定地域共同活動団体制度の活用など他の自治体事例も参考に研究していく。生活安全部。カラスによるゴミの散乱被害対策について、三輪真由美、市政クラブ。カラスによるゴミの散乱被害が見受けられ、抜本的かつ一歩踏み込んだ対策を行うことが求められる。ステーション収集に対しては、ゴミ飛散防止ネット、個別収集に対しては、ゴミ飛散防止カゴの貸し出しを行っており、カゴはカラス被害防止に効果があると評価する。ネットについては、かぶせ方が不十分等の理由から依然としてカラスの被害がある。ゴミ出しルールを守るよう、広報や回覧板で周知を行っているが、未だ改善されない。ゴミ出しマナーの呼びかけだけでなく、物理的な面の対策が求められるのではないか。1、現在の収集方式を全校個別収集へ移行できないか。2、ネットからカゴへの転換を進めてはどうか。3、カラス被害対策委員会のような組織を立ち上げてはどうか。4、ゴミのカラス被害のお知らせ制度のような住民への連絡する仕組み作りをしないか。生活安全部次長。1、北名古屋市一般廃棄物処理基本計画において、路線収集と定め、ルート上にある集積所のゴミを収集している。自治会からの相談があり、収集業者との協議結果、やむを得ず個別収集している地域もある。全国個別収集実施には、境外道路の収集を行うための車両の確保等、考慮の必要がある。現在の体制を継続していきたい。2、集積所の大半が道路上に設定されており、ボックスの設置は困難。近隣市は私有地にボックスを設置する等の条件がある。先進地の取り組みを研究したい。3、審議会での議題にすることを検討したい。4、実施には特定の市民への連絡手段、収集業者の対応方法と問題があり、実現は困難。生活安全部。交通事故等で死亡の犬猫に対する確認行為等について、森下真由美、競争北名古屋。犬猫に対するマイクロチップ装着は普及が進んでいるが、本市では交通事故等で死亡の犬猫のマイクロチップの読み取りが実施されていない。マイクロチップの確認により飼い主がペットと最後の別れができるほか、回収や火葬費用等の軽減につながる。写真記録も含め、所有者確認や情報活用まで含めた対応が重要になる。1、直近3年間の路上死亡動物の件数、公費負担の推移は。2、本市でマイクロチップの読み取りをしない理由は。3、委託業者にマイクロチップ読み取りや写真の記録を実施する体制を整備する考えは。4、マイクロチップリーダーの導入による費用対効果は。5、マイクロチップにより飼い主が特定された場合の 費用の徴収方法と制度設計の検討は、6、今後の路上死亡動物の回収、処理について実務上の運用改善は可能か。生活安全部次長、1、直近3年間の路上死亡動物の回収、火葬費用の推移は、令和5年度127件、768,350円、令和6年度249件、156,450円、令和7年度242件、146,400円となっている。回収は令和6年度より委託業者へ完全移行した。2、災害時や迷子の際の活用という認識であり、委託業者の業務量、費用の増加及び市内の国道や県道の管理者との協議が必要である。また一般の飼い主にはマイクロチップは努力義務であり、飼い主同士の譲渡による情報の信憑性など検討すべき課題がある。3、マイクロチップの運用は義務化されていないことから、費用対効果等調査研究する必要がある。4、規格に適合するマイクロチップリーダーは、1機数1000円で入所可能だが、費用対効果は調査研究する。5、徴収方法の公平性、平等性が確保できる制度設計の構築が必須であると考える。6、先進地の事例等運用改善に向け、調査研究を行う。生活安全部、カラスによる飛散ゴミ防止対策について、和田隆、公明党。近年カラスによるゴミの飛散が問題となり、その対応としての人件費や代替袋等、本来発生しないはずの無駄なコストが積み重なっている。ゴミの削減量を数値で示す可視化をすることにより、一定の意識向上の効果が見込めるが、無駄の可視化についても、職員の出動時間、収集車の遅延状況、代替袋の使用量、ネット破損による交換頻度などを数値化して示せば、再発防止への意識向上が期待できる。生ゴミ処理機購入助成金制度などは成果を上げているが、飛散防止ネット対応等では限界があるため、集積所整備やモデル地区の施行導入を検討すべきである。1、ゴミ飛散による行政コストや職員負担の把握は、2、ゴミ飛散による無駄を可能な範囲で可視化し、啓発につなげる取り組みの検討は、3、生ゴミ処理機補助制度の助成額の引き上げや制度強化の検討は、4、ゴミ集積所整備の補助金やモデル地区での試験導入の検討は、生活安全部次長、1、通常の業務と比較し、1時間程度の遅延が生じる可能性があると把握している。繁忙期には1から2時間程度を要する場合がある。2、可視化し、啓発することの重要性は認識しているが、職員は環境保全や公害等の理由でも出動し、収集時間の遅延も天候やゴミの量など原因も多岐にわたり、数値化して可視化するのは困難である。ゴミの減量が有効な手段であると考え、引き続き市民に協力を呼びかける。3、すでにこの制度を利用している方との公平性、平等性から上限額の引き上げは難しいが、対象の拡大は検討していく。4、先進事例などの調査、研究に取り組んでいく。その他の質問、市指定ゴミ袋の規格見直しについて、生活安全部、自転車ルール違反削減に向けた周知、教育の強化、古市大輔、市政クラブ。2026年4月から自転車の交通違反に交通反則通告制度、青切符制度が導入された。取締り強化が進む一方、 市民への周知不足や安全な走行環境の未整備など課題も浮き彫りになっている。制度が整っただけでは事故が減るわけではなく、事故を根本的に減らすには取り締まりの実効性を高める仕組みと市民が安全に行動できる環境整備の両輪を揃えることが不可欠である。新しい自転車ルールの周知についてターゲットに応じた多様な手段が必要と考えるが、どのような強化策を検討しているか、また高齢者を対象とした啓発活動や事故リスクの高い層である子どもへの対策について市の考えは、まちづくり推進課長、広報やホームページへの掲載に加え、西ある駅周辺の自転車駐車場へのポスター掲出、警察や企業、関係団体と協力したキャンペーンを実施している。高齢者を対象とした取り組みとして、従来から実施している出前講座に加え、運転免許証の返納やヘルメット購入費補助金の申請窓口で啓発チラシを配布している。子どもたちを対象とした取り組みとして、小学校3年生を対象とした自転車教室に加え、中学校においても交通安全教育を開始し、高校1年生から制度の対象となるため、校長会で西琵琶島警察署交通課長から制度に関する説明を受け、中学3年生全員へパンフレットを配布した。引き続き新制度の実効性を補完すべく、周知啓発及び教育に取り組む。その他の質問、自転車ルール違反削減に資するインフラ整備、自転車ルール違反削減に向けた警察連携とデータ活用。福祉子ども部、萌の課の緊急暑さ対策と今後の市民対話、樋口義則。市政クラブ、萌の丘は幼児から高齢者、多くのボランティア団体が利用する。本市の地域福祉と市民共同の重要な拠点である。しかしながら、施設内の空調設備等が故障し、使用できない部屋が生じているほか、雨漏りによる壁の剥がれなど、老朽化が深刻化している。本市の財政状況は、財政調整基金が適正化に向かっているものの、安定した財政基盤が不可欠であり、北名古屋市公共施設適正配置計画における近い将来の萌の丘の取り壊しを含めた検討は、厳しい財政判断背景があると推察する。しかし、財政の論理だけで市民の安全や居場所を置き去りにしてよいわけではない。行政の抱える課題と市民の今の暮らし、この双方に寄り添う視点から2点伺う。1、警備や応急処置等最小限の費用で最大の効果を上げる暫定的な暑さ対策、安全対策の見解は。2、萌の丘の現在の状況や将来的な方針を市民や現場と問題意識を共有するか。近隣施設への機能移転やこれからの時代にあった新しい活動拠点のあり方を市民、ボランティア団体や地域住民、指定管理者と共に柔軟な視点で一緒に考えていく対話の場を立ち上げる予定は、福祉子ども部長。1、昨年度暫定的な暑さ対策としてスポットクーラーや冷風発生機の導入を検討したが、効果が得られず市民にご迷惑をおかけした。今後は故障している2階休養室及び福祉団体活動室等の空調更新工事の予算確保や可能な範囲で利用しやすい環境整備に努めていく。2、今年度市と社会福祉協議会で地域福祉推進協議会を立ち上げ、その中で社会福祉協議会のあり方、萌の丘について協議している。今後、施設の 機能移転や複合化の一定の方針が決まれば、関係部署を含めた全庁的な調整や市民、熊野小地区への説明やワークショップ等の対話の場を通じて進めていきたい。生活安全部、原油価格高騰等を踏まえたゴミ処理体制、村上雄大、競争北名古屋、中東情勢の緊迫化に伴う原油高騰は、市民生活だけでなくそれを支える行政運営、とりわけゴミ処理事業にも影響を及ぼすと考える。ゴミ収集車の燃料費や焼却施設の維持管理費等の高騰により財政への負担増が懸念される。市民への負担を抑えながら持続可能なゴミ処理体制を構築するため、本市の現状認識と今後の対応について質問する。一致指定ゴミ袋の生産状況及び在庫状況は、2. 消費者の動向やゴミ袋の売れ行き、買い占め状況を早期に把握するための情報連携体制は構築されているか。 3. 品薄や買い占めの事態が発生した場合に備え、指定ゴミ袋以外の使用を認める対応を検討する考えはあるか。4. 本市の一般廃棄物処理基本計画には、2年連続で目標数値を達成できなかった場合、ゴミ処理有料化を検討するとしているが、ゴミ処理経費の増加には物価の高騰など、外的要因も大きいと考える。コスト増加を直ちに市民負担増加へ結びつけることには、慎重な判断が必要だが、現在のゴミ処理の費用負担のあり方や有料化の検討状況についての考えは。生活安全部次長。1. ゴミ袋の不足が生じないよう、過去の実績等を考慮し、ゴミ袋製造を直接業者と契約しており、契約業者からは今のところ特に問題ない旨の回答を得ている。2. 取扱店からの注文の際には、売れ行き状況などの聞き取りを行い、適正な販売量の確認や過剰な発注を防ぐなど、情報連携体制を構築している。3. 然るべき対策について名古屋市と協議体制の確認はしている。4. 本市のゴミ処理は名古屋市に委託し、処理量に応じた費用を負担しているが、今後の処理単価の変動については、名古屋市の動向を注視していく。またゴミ処理有料化については慎重に判断していく必要があると考えている。その他の質問、はしか対策の強化。総合政策部、市民の暮らしを支える市政を、渡辺舞子、向井派。市長は所信表明で、物価高騰など本市を取り巻く環境が依然として厳しい状況にある中、行財政改革の取り組みをさらに進化させ、将来世代への責任としてやらないことを決める勇気も行政の重要な責務と表明した。現在市では国の重点支援地方交付金を活用した物価高騰への負担軽減として、給食費の保護者負担の軽減、高齢者への臨時給付金支給や水道料金の減免などの事業は行われているが、今年度限りではない継続的な物価高騰支援が必要である。また、共生社会の実現のため、福祉支援の拡充や新たな市独自制度の策定で市民生活を支えていくことが強く求められている。1. 市独自の政策として、市民生活を支える負担軽減と支援の必要性も基本方針に据える必要があると考えるが、2. 格差が広がっている中、困難な暮らしからまともな暮らしへと戻していくという市民の生活の質の向上が重要と考えるが、3. 頑張っても報われない環境にある市民を救っていくという住民福祉の増進についての考えは、市長、1、 1、物価高騰、社会保障費の増加、国際情勢の緊迫化などによる市民生活への影響については認識している。継続的な独自施策の展開は、本市の財政状況と持続可能性を踏まえた慎重な判断が必要であり、今後も国、県の動向を注視しながら、交付金等の活用など財源を確保しつつ対応していく。に、頑張った人が報われる社会を作っていくことが大切だが、頑張っても難しい人も救っていかなければならない。そこをバランスよくやっていく。3、福祉施策だけでなく、ありとあらゆることを総合的に考えていく。その他の質問、学校統廃合における基本的観点について。建設部、五条川河川敷の枯れ草火災の危険な除去の法とについて、高柳正弘、向井派、市の北部を流れる五条川において、米の徳重、梶ヶ井敷地区の河川敷には、枯れたすすきが大量に茂っている。民家に隣接しており、住民は火災の際の延焼に日々恐怖を感じている状況である。五条川は愛知県管理の一級河川であり、その担当部署によれば、基本業務は円滑な川の流れや堤防の安全を確保することであり、河川敷の草木等の管理は基本業務ではない。問題のある箇所は順次対処しているが、特定の箇所をいつ行うかは不明とのことである。市においては愛知県管理であることから、対処は難しいとのことだが、その地区の住民における火災の危険に対する改善策について愛知県と市で協議をする考えは、また当該地区の自治会は愛知県の管轄部署へ草刈りの要望書を提出する準備をしているが、単年度ごとの要望で毎年提出するのは負担になる。そもそも草が生えないような恒常的な対策を取ってほしいが愛知県と協議してもらえるか。建設部長、当該河川敷の維持管理は河川管理者である愛知県が行い、本市は適切な管理を依頼する立場になる。愛知県は河川機能の維持を優先に取り組んでいるため、河川敷の管理については、地域住民や市からの要望に十分対応できていない現状である。地域住民が抱える枯れ草による火災発生の危険の除去は市として取り組むべき課題であると認識しているので、愛知県と抜本的な対策について継続的に協議していく。その他の質問、リサイクル分別作業及び収集場所と自治会の問題、ゴミ置き場の管理の問題。生活安全部、これからの地域のつながりについて、渡辺明、向井派。本市の自治会加入率は、合併当初は及び 95% だったが、現在では 70% を下回り、長く減少が続いている一方で、自治会は人と人とのつながりを支える大切な役割を担っている。働き方や生活スタイルが変わる中、これまでの地域運営も変化の時期を迎えており、特に現役世代等が参加しづらい面もあると感じている。今ある地域のつながりを大切にしながら、若い世代、働く世代も参加しやすい形へ変えていくことが必要だと考える。1、自治会加入率の低下や担い手不足についてどのように分析しているか。2、現役世代が参加しやすい地域活動についての考えは。3、若い世代への情報の届け方やデジタル活用を含め、これからの地域のつながりをどう支えていくか。4、先進的な事例や成功事例を自治会同士で共有していく横のつながりをどのように進めるか。まちづくり推進課長、1、共働き世帯等の増加により役員をやれない、やりたくないから自治会に入らないといった事例や、従来は自治会のために活躍されていた世代が 高齢になっても働いているといった要因が積み重なったものと分析している。に、現役世代にとっての負担を軽減する手段の一つとして、デジタル活用による効率化や外部委託による省力化がある。また、役割を分担して負担を軽減することで、現役世代にも参加しやすい地域活動につながるのではないかと考えている。3、例えば防災アプリを使った情報共有など、若い世代もできる人ができることをできる範囲で行うといった参加しやすい雰囲気づくりなど、地域の課題に合わせた支援に取り組んでいきたい。4、本年度自治会長同士の交流を図り、情報共有の機会として自治会長意見交換会を4回実施する。福祉・子ども部、共働き社会の制度設計の認識について、太田貴博向井派、国は少子化対策として、保育所整備、学童保育、拡充、子ども、誰でも通園制度など、様々な子育て支援を進めている。2026年4月からは、子ども・子育て支援金制度が開始され、新たな国民負担の下で、さらなる支援拡充が進められようとしている。しかしながら、これらの制度を見ると、共働き社会を維持するためのインフラ整備に重点が置かれているように感じる。一方で、本当は子供と過ごす時間を増やしたい。家庭保育を選択したい。働き続けなければ生活が厳しいという声も現実に存在している。つまり、現代は働きながら育てる支援は拡充されているが、家庭で育てる余裕を支える政策が不足しているのではないか。そこでお伺いしたい。1、本市の子育て支援は、共働き社会を前提とした制度設計であるか。2、市として独自の少子化対策はされているのか。副市長、1、本市は子ども・子育て施策として、女性就業率の上昇や、共働き世帯の増加、保育ニーズの多様化などの社会環境の変化を背景に、子育て環境の整備を進めてきた。共働き社会を前提とした制度設計ではなく、就労の有無を問わず、すべての子供や子育てをしている共働き世帯、在宅育児世帯など、多様な働き方やライフスタイルを対象に、子どもの最善の利益が実現できるよう必要な支援の充実に努めている状況である。2、本市の子育て施策は、今ある子育て支援事業を推進させることで充実した環境を整備することが重要との考えのもと進めている。その他の質問、人口減少に向けての対策、教育環境の充実について、議員表彰、全国市議会議長会定期総会及び東海市議会議長会定期総会において、地方自治の発展に尽力された功労により、本市議会からは3名の方が表彰を受けられました。長津正和前議員、政府議長4年以上、桂川正則議員、在職20年、上野正美議員、在職20年、以上の皆さんです。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gij@city.katanagoya.lg.jp、ファックス 0568-23-3140、市議会モニター意見箱、第2回定例会、ご意見箱に会議がスピード感があって大変良かった。貸し出し資料のタブレット化をしてほしい。市議会のホームページの動画をダウンロードできるようにしてほしい。 その他のたくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。議会活動報告。議会改革でもっと身近に、もっと開かれた議会へ、市民の声を市政に届けるために、市議会では議員定数の見直しに伴い、委員会構成や広報広聴活動の体制を見直しました。市民の皆様に分かりやすく情報を届けるとともに、市民の声を議会活動に反映できるよう取り組んでいます。今期から議員定数が21人から20人になりました。ポイント1、常任委員会を再編しました。議員定数が21人から20人となったことに伴い、常任委員会の構成を見直しました。再編のイメージ、これまで3常任委員会、総務常任委員会7人、総合政策部、総務部、会計管理者、これから3常任委員会、総務生活常任委員会6人、総合政策部、総務部、生活安全部、会計管理者、福祉教育常任委員会7人、市民健康部、福祉子ども部、教育部から福祉健康常任委員会7人、市民健康部、福祉子ども部、建設常任委員会7人、生活安全部、建設部から建設文教常任委員会7人、建設部、教育部。ポイント2、全議員で広報・広聴活動に取り組みます。これまでの広報・広聴委員会を見直し、広報部会と広聴部会を設置しました。全議員がいずれかの部会に所属し、市民の皆様とつながりを強化します。広報部会、議会の活動や情報をわかりやすくお届けします。議会ダイルの編集発行、議会ホームページの充実、インターネットを活用した情報発信、その他広報活動、広聴部会、市民の声を聞き、議会活動に活かします。市民との意見交換会の開催、市議会モニター制度の充実、傍聴者アンケートの実施分析、その他広聴活動。市民の皆様へ、市議会は皆様に信頼される議会、開かれた議会を目指して議会改革を進めています。皆様の声が北名古屋市の未来を作ります。今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。わかりやすい議会へ、情報をわかりやすくお伝えします。声を聞く議会へ、皆様の声を大切に受け止めます。議会活動報告。新人議員視察研修を実施しました。議員研修、北名古屋市議会議員の研修に関する条例にのっとり、5月20日水曜及び21日木曜の2日間にわたり、新人議員を対象とした視察研修を実施しました。北名古屋衛生組合、西春日井広域事務組合及び北名古屋水道企業団の施設を訪問し、市民生活を支える広域行政の取り組みについて理解を深めました。1、北名古屋衛生組合、北名古屋衛生組合及び藤岡最終処分場を訪問し、埋め立て処分の状況や鴨田エコパークにおける汚泥再生処理の工程、施設の運営について説明を受けました。議員書簡衛生、リサイクルできるものは捨てずにリサイクルするという活用もゴミを減らす一つの手段として大事なことだと実感しました。最終処分場の延命はゴミ減量や適正排水など市民協力が不可欠で、税負担軽減にもつながると実感しました。地域の循環施策と処分体制が直面する課題を多面的に認識することができました。 2、西春日井広域事務組合、西春日井広域事務組合及び尾張中北消防指令センターを訪問し、119番通報の受信から出動指令までの流れや消防救急体制、広域連携の取り組みについて説明を受けました。議員所管、広域消防、救急出動が増加する中、広域連携による消防体制と消防団の重要性を学びました。119番の誤発信時は、必ずその旨を伝えることや、消防団員の確保、拡充が課題と学びました。119番通報から出動指令までの流れを学び、広報連携の重要性を実感しました。3、北名古屋水道企業団。北名古屋水道企業団を訪問し、取水、浄水の流れや、浄水施設の設備、安定した水道水を供給するための取り組みについて説明を受けました。議員所管、水道、排水施設の老朽化対策と巨大地震対策は喫緊の課題であり、対応しなければならないが、厳しい財政事情であることが理解できました。建設中の貯水槽を視察し、規模は高さ 13.5 メートル、直径 27.57 メートル、貯水量8000立方メートルと恐怖を感じる高さでした。市内に配管されている口径300ミリの基幹管路も更新計画があり、安定した水道水を供給できるそうで安心しました。蛇口から水が出るまでに多くの工程、人で費用が注がれていると実感。安心安全な水を守る責務を改めて認識しました。安心安全の水道水を再認識し、市民の皆様へ丁寧に伝えていく必要性を感じました。市民の皆様に安全な水を提供していく上で、多くの職員の方の普段の努力のおかげで成り立っていることを学びました。ホームページで議会情報をチェック。市議会のホームページでは様々な情報をいつでもご覧いただけます。本会議の様子を見てみたい。会議の録画配信をご覧ください。会議の発言内容を詳しく知りたい。会議録をご覧ください。議案や採決の結果が見たい。議案の審議結果をご覧ください。請願や陳情を出したい。市議会トップページに提出方法等を記載しています。議会の日程が知りたい。市議会トップページに記載しています。北名古屋市議会検索。皆様のアクセスをお待ちしております。なお、通信料等はご利用負担となります。QR コードが添付されています。令和8年第3回定例会の予定。8月25日火曜午前10時本会議初日、すべての議会は午前10時からです。9月4日金曜本会議一般質問、7日月曜本会議一般質問、9月4日にすべての日程が終了した場合は開催されません。8日火曜予算決算常任委員会、9日水曜予算決算常任委員会、10日木曜予算決算常任委員会、11日金曜福祉健康常任委員会、14日月曜建設文教常任委員会、15日火曜総務生活常任委員会、18日金曜本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、令和8年第3回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は8月14日金曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。編集後期。編集後期までお読みいただき、ありがとうございます。 今後、北汁では6月定例会の報告、10月3日開催予定の20歳の方との意見交換会の告知などを掲載しました。今回の意見交換会は20歳の方限定と若い人の声を直接聞ける機会となることをとても楽しみにしております。20歳の頃何をしていたかをテーマに同年代の若者有志が著名人から身近な方を対象に取材した内容を一冊にまとめた本を読んだことがあります。そこには武勇伝や失敗談など10人十色のドラマが包まっており、思わず読みふけってしまいました。街にも人と同様、年齢があり、ドラマがあると思います。北名古屋市も今年で20歳を迎えました。20歳の皆さんとの意見交換会や、児童遊園のこれからを考える特集を通じて、本市が市民の皆様にとって、街の過去、現在、未来を自分ごとのように楽しく、振り返り、明るく語り合うきっかけになれば嬉しく思います。これで北名古屋市議会だより102、2026年8月を終わります。発行北名古屋市議会、編集北名古屋市議会、広報校長委員会、住所郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野町お榊60、電話 056822-1111、ファックス 056823-3140、QR コードと町色の QR コードが添付されています。議会だよりがアプリで読めます。録音は音訳ボランティア、カタラントでした。